stamp out these Christians whom he considered to be Jewish pagans.
前回のメッセージでエルサレムでサウルがキリスト教徒を迫害し、さあ彼がこれらのキリスト教徒をユダヤ人の異教徒と見なして根絶しようとしていることについてお話ししました。
As many of these Christians fled Jerusalem, Saul headed to Damascus to continue to the hunt.
多くのキリスト教徒たちがエルサレムから逃げたために、サウルはダマスカスへ向かい、捜査を続けました。
On the road to Damascus, one of the most momentous encounters in human history occurred, which greatly changed the growth of spread of Christianity.
Damascus への道で人類史上最も重要な出会いの一つが起こり、キリスト教の成長と普及に大きな変化をもたらしました。
A few weeks back, we saw God's divine contact with Saul, his conviction of his own sin, as he saw the glory of Jesus.And finally, his conversion and complete surrender and submission to the Lord, as he said, "What shall I do, Lord?"
数週間前に見ましたけれども、神のサウルとの神聖な接触を私たちは見て、サウルがイエスの栄光を見て自分自身の罪を確信し、ついには主よ、私は何をしたらよいでしょうかと言って主へ改心し、完全な降伏と苦渋をすることになったのです。
Today we will see how Paul's life was radically and drastically transformed after his conversion.
本日はその彼の改心後、パウロの人生がどのように根本的に劇的に変化したかを見ていきます。
So let's think about human nature.
それでは人間の性質ということを見てみましょう。
The Old Testament teaches how it's impossible to change man's ugly and sinful nature through human effort.
旧約聖書では人間の醜く罪深い性質を人間の努力では変えることは不可能であると教えています。
Jeremiah 17:9 The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it?
エレミア書17章の9節です。人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がそれを知ることができよう。
Jeremiah 2:22Though you wash yourself with lye and use much soap, the stain of your guilt is still before me, declares the Lord. However, New Testament era, through the salvation of the gospel, our very nature is changed in godly way as we are sanctified.
しかし福音の救いを通して私たちは聖化され、私たちの本質は神にふさわしいものへと変化していきます。
2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
第2コリント書5章の17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
No matter how ugly and wicked we were before, we can be changed through salvation in Jesus.
私たちがどんなに醜く邪悪であっても、イエスの救いを通して私たちは変わることができるんです。
Ironically, Paul said 1 Corinthians 6:9-11.
そしてパウロは、次のようにコリント人の手紙第1のところで、言っています。
9th.Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolater, and adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.
コリント人の手紙第1の6章の9から11節ですけれども、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。信仰のもの、偶像を礼拝するもの、勧誘するもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。
And such were some of you, but you are washed, you are sanctified, You are justified in the name of the Lord, Lord Jesus and by the Spirit of our Lord.
あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。
Paul described himself in 1 Timothy 1:15 as the foremost of sinners.
パウロはテモテの第一の手紙1章15のところで、自分自身も最も罪深いものと表現しました。
But as the title of our message says today, when he encountered Jesus on the road to the Damascus, he was completely changed and given new life, new sight, new identity, new mission, and a new family.
しかし本日のメッセージのタイトルにあるように、ダマスカスへの道でイエスに出会ったとき、彼は完全に変わり、新しい人生、新しい視力、新しいアイデンティティ、新しい使命、そして新しい家族を与えられました。
Our passage today is Acts 9:5-9, a little bit long. We will divide the passage into three parts.
今日の聖書の箇所は、使徒の働きの9章の5節から19節、ちょっと長いんですけれども、その箇所を3つの部分に分けます。
The first, in verse 5 to 9, we will see that what happened to Saul after his encounter with Jesus. Second, in verse 10 to 16, we will see God's instructions to Ananias, a disciple in Damascus. And finally, in verse 17 to 19, we will see the baptism of Saul.
そして最後に17から19節ではサウロの洗礼について見ていきます。
So let's read the first part, Acts 5 and, verse 5 to 9.
それでは最初のところ5から9節を見ています。
So this is God's word.
神の御言葉です。
And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting.
彼が主よあなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。
But rise and enter the city, and you will be told what you are to do.
立ち上がって町に入らなさい。そうすれば、あなたもしなければならないことが告げられるはずです。
The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one.
同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。
Saul rose from the ground, and although his eyes were open, he saw nothing.So they led him by the hand and brought him into Damascus.
サウルは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。
And for 3 days he was without sight and neither ate nor drank.
彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。
So let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, thank you for today. Thank you for today's message of Saul's conversion and how he transformed.And he got a new life and a new power and a new identity and a new mission and a new, new family. And thank you for the completely changed. We have a hope. We are so ugly and we are sinful nature. We all know that because we know we are ugly. But you know that we can be, you can wash us. You completely cleanse us and from our sin, from our filthy, from stain.And our service and just you clean up and it's through Jesus Christ. And I thank you for great news and for this. And this is a great example through the soul conversion. And thank you for today. So thank you for let us learn many things this morning and focus on this from the beginning to the end. Watch all us from the beginning to the end. In Jesus' name. Amen.In verse 5, when Saul asks, Who are you, Lord? Jesus answers clearly that he is Jesus of Nazareth, whom he is persecuting.
5節ではサウルが、主よあなたはどなたですかと尋ねると、イエスはサウルが迫害しているナザレのイエスであると明確にお答えになりました。
And in the Acts 22:10, he then asks, What shall I do? Which shows Saul's complete submission to will of God as I mentioned beginning.
そして22の10節ですけれども、それからサウルは私は何をすべきですかと尋ねます。これは先に述べたようにサウルが神の意思に完全に忠実であったことを示しています。
Jesus answers this question by giving Saul his first command for obedience in verse 6.
イエスは6節でサウロに従順のための最初の命令を与えることによってこの質問に答えます。
In verse 6, but rise and enter the city, and you will be told what you are to do.
そして6節では、立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなた方が何をすべきか告げられるでしょう。
This is the first step of Saul's new life, guided by God's will.
これは神の意志に導かれたサウルの新しい人生の第一歩です。
And we will see, like this first command to him, God's command is not always clear-cut instruction, but rather a go and see instruction.
命令は神の命令というのは必ずしも明確な指示ではなく、むしろ行ってみなさいという指示であることがわかります。
But Saul didn't ask what to do next after that, after entering the city. He simply followed his instruction.
しかしサウルは町に入った後、次に何をすべきか尋ねず、ただ指示に従いました。
Faith is about following God's guidance, relying on Him to show you the next step without doubt or hesitation.
信仰とは神の導きに従い、疑いやためらいなく、神が次のステップを示してくださることを信頼することです。
When Saul tries to stand up, he realizes he has actually lost his sight.
Saul が立ち上がろうとした時に、彼は実際自分が視力を失っていることに気づきます。
Verse 8. Saul rose from the ground, and although his eyes were open, he saw nothing. So they led him by the hand and brought him to Damascus.
8節です。Saul は地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。
His condition here symbolizes his spiritual state as well as his physical state. All his knowledge, certainties, beliefs, and values have collapsed, leaving him with no choice but to cling to God.
ここでの彼の状態は肉体的な状態ばかりではなく、霊的な状態も象徴しています。彼の知識、確信、信念、価値観は全て崩壊し、神にすがる以外に選択肢が残されていませんでした。
Verse 9, and for 3 days he was without sight and neither ate nor drank.
9節、彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。
What was he doing during that time? Seeing nothing, eating nothing, drinking nothing, so doing nothing?
その間何も見ず、何も食べず、何も飲まず、彼は何をしていたのでしょうか？何もしていなかったのでしょうか。
No, he was praying, as verse 11 indicates.
そして11節が示すようにそれは脳で、彼は祈っていたんです。
Now、look at verse 11, the late last part. For behold, he is praying.
そして11節見てください。彼は祈っています。
He fasted and prayed for 3 whole days.
彼は丸3日間断食して祈りました。
But he's not first time for his prayer.Him to pray.
しかしこれは初めてではありません。
As a strict Pharisee, he would have been fasting twice a week and praying 3 times a day.
厳格なパリサイ人であったパウロは週に2回断食し、1日に3回祈っていたはずです。
But his prayer as a Pharisee was completely different from the ones he prayed this time.
しかしパリサイ人としての彼の祈りは今回彼が祈った祈りとは全く異なっていました。
Through his repentance and confession to the Lord, he has entered into a brand new kind of relationship with God this time.
彼は悔い改めと主への告白を通して神との新しい関係を築きました。
A relationship of intimacy with him as his child.
神の子供として神との親密な関係を築くことです。
So his prayers are now spoken in spirit and truth.
彼の祈りは今や霊と真実を持って語られています。
So these 3 days of prayer, he experienced complete dependence and communion with God.
この3日間の祈りの間、彼は神への完全な依存と交わりを経験しました。
Paul's prayers are not written in the Bible, but no doubt he probably spent time confessing his sin and asking God's forgiveness, seeking God's will for his life, and thanking God for all he had done.
サウルの祈りは聖書には書かれていませんが、彼はおそらく自分の罪を告白して、神の許しを求め、自分の人生に対する神の意思を求め、神がしてくださったことをすべて感謝することに時間を費やしていたに違いありません。
At first, he might have recalled each and every act of persecution he had committed out of his self-righteous sense of justice and recalled the faces and names of our Christians he had executed, confessing the evil things he had done to them, including especially Stephen.
最初彼は自分の独善的な正義感から自分が犯した迫害行為を一つ一つ思い出し、自分が迫害したキリスト教徒の顔と名前を思い出し、特にステファノを含め彼らに対して自分が行った悪事を告白していたかもしれません。
And above all, he must have spent a lot of time praying for forgiveness for the way he persecuted Jesus, the Son of God himself, through his persecution of those believers.
そして何よりも信者たちを迫害することによって神の子であるイエスを迫害したことに対する許しを祈ることにサウルは多くの時間を費やしたに違いありません。
Secondly, he must have prayed about what he should do next and about his calling from God.
第二に彼は次に何をすべきか、そして神からの召命について祈ったに違いありません。
He had decided at this point to live only for Jesus.
彼はこの時点でイエスのためだけに生きようと決心しました。
So he was praying to wait, listen, and understand the next calling and instructions correctly.
彼は次の呼びかけと指示を待って、聞いて正しく理解できるように祈っていました。
And finally, of course, he must have repeatedly expressed in prayer his gratitude for the unlimited mercy and grace God gives to him.
そして最後にもちろんサウルは彼に対する神が与えてくださる限りない慈悲と恵みへの感謝を祈りの中で繰り返して表して表現していたに違いありません。
So his prayer, just as a newborn baby begins to breathe air the moment it comes into contact with the world, so a regenerate person like Saul begins to breathe spiritually through prayer.
生まれたばかりの赤ちゃんが世界と接触した瞬間から呼吸し始めるとし始めるのと同じように、再生した人は祈りを通して霊的に呼吸し始めます。
And while Saul was absorbed in prayer, who did God use to help him?
サウルが祈りに熱中していた時、神は誰を使って彼を助けたでしょうか。
So this is second part, seven verses.
はい、これが、2番目の部分で7節、次の7節です。
So, read from verse 10 to 16. Now, there was a disciple at Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord.
さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。彼が、主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。
And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying.
すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガイドに行き、サウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。
And he has seen a vision, a man named Ananias come in, and lay his hands on him, so that he might regain his sight.
彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。
But Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints at Jerusalem.
しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなに、ひどいことをしたかを聞きました。
And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name.
彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司者たちから授けられているのです。
But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel.
しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の運びの器です。
For I will show him how much he must suffer for the sake of my name.
彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。
So second part is Ananias is the main character.
第二の部分ではアナニアという方が人がメインの人物です。
So who is Ananias?
それではアナニアとは誰でしょうか。
He's the disciple of the Lord and believer as we see in the verse 10.
十節にあるように彼は主の弟子であり信者でもありました。
In Acts 22:12 and Paul describes him as follow.
そして22章12節でもパウロは彼を次のように描写しています。
And one Ananias, a devout man according to the law, well spoken of by all the Jews who lived there.
そこに律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むすべてのユダヤ人から評判の良いアナニアという人がいました。
So even though Ananias was a believer in Jesus, he was still well spoken of by all the Jews.
ですからアナニアはイエスの信者だったにもかかわらず、ユダヤ人全体から好意的に評価されていたんです。
So God picked up him and commanded him in verse 11.
ですから11節で見られるように神は彼を選んで、そして彼に命じたんです。
Rise and go to the street called Straight and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying.
立ってまっすぐという街路に行き、サウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。
Straight Street is a major street that runs east to west.Through Damascus and still exists. Currently, it still exists as one of the main streets of Damascus today.
まっすぐという街路はダマスカスを東西に走る主要道路で、現在でもダマスカスの主要な道路の一つとして存在しています。
According to the tradition of location of the house of Judas, whose identity is not known, is near its west end.
ユダという人はどういう人かは不明ですが、伝承によれば彼の家は西の橋の近くにありました。
God told Ananias to go to Judas house, where Saul was praying, and to lay hands on him so that he could regain his sight.
彼はアナニアにサウルが祈っているユダの家に行って、サウルの視力を取り戻すために手を置くようにと告げました。
He also showed Saul in a vision that Ananias was coming to see him for that purpose in verse 12.
12節では、アナニアがその目的でサウロに会いに来ることを彼は夢の中でサウロに示しました。
So God showed Saul in a vision of Ananias, and at the same time, Ananias a vision of Saul.
そこで彼はサウロにアナニアの幻を見せ、同時にアナニアにもサウロの幻を見せました。
This amazing sharing of a vision shows God's providence in bringing the right person to help Saul in the journey of faith.
この驚くべきビジョンの共有は、サウロの信仰の旅を助けるために適切な人物を導くという神の摂理を示しています。
So likewise, we should be thankful for God's providence in our lives too, when we encounter people at just the right time to encourage us and guide us in the way we should go.
ですから同様に私たちの人生においても、私たちを励まし、進むべき道へと導いてくれる人にちょうどいいタイミングで出会ったとき、神の摂理に感謝するべきなのです。
However, Ananias, faithful servant of God, was initially hesitant to obey the command.
しかし、神の忠実なしもべであるアナニアは、当初その命令に従うことを躊躇しました。
Why?
なぜでしょうか?
In short, verse 13 and
14, 13、14節です。
Ananias had heard about Saul's persecution of his fellow believers in Jerusalem and his plan to come to Damascus with an authorized letter from the high priest to arrest many of the believers there as well.
アナニアはサウルがエルサレムで仲間の信者たちを迫害していること、そしてダマスカスにいる信者の多くも逮捕するようにと書かれていた大祭司からの手紙を持ってダマスカスに来る計画があることも聞いていました。
Ananias' reputation as a believer in Jesus would have made him a prime target for Saul's arrest.
Ananias was Jesus' disciple, and from his reputation, Saul was the first target for Saul's arrest.
So for him, going to him was a so-called suicide mission.
Therefore, going to his place was considered a suicide mission.
But the Lord doesn't directly answer Ananias' such misgivings.
主はしかしながら主はアナニアのそのような不安に対して直接は答えておられません。
He simply repeats go in verse
15. 15節で神はただ行きなさいと繰り返すのみでした。
The sovereign Lord has spoken.
主権者であられる主はおっしゃったんです。
That is all rationale Ananias or we need.
それがアナニアや私たちでも必要とするすべての理論的根拠です。
Yet in his mercy, the Lord told Ananias three things about Saul.
しかし、主は地深くアナニアにサウルについて3つのことを告げられました。
Let's read 15 and
16 again. 15から16をまた見てみましょう。
But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name.
しかし主はこう言われました。こう言われた。行きなさい。あの人は私の名を教人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ。私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。
First, the Lord told him Saul's new identity.
まず主はサウロの新しいアイデンティティを彼に告げられたんです。
He is a chosen instrument, a vessel of God.
サウロが神に選ばれた道具であり、神の器であるということです。
Each instrument, any instrument has a specific purposes.
それぞれの道具というのは特定の目的があります。
Likewise, God created each one of us as His instrument for various purposes.
同様に、神は私たち一人一人をさまざまな目的のためにご自身の道具として創造されました。
Isaiah 64:8.
イザヤ書の64の8節です。
But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand.
しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたのです。
Paul also said, There are vessels made of gold and silver for noble purposes.And vessels made of clay for lowly purposes, but by being purified, they can go from lowly vessels to noble vessels.
金や銀で作られた器は高貴な目的に使用され、土で作られた器は卑しい目的に使用されます。しかし、清められることによって、つまらない器から高貴な器へと変化することができるとパウロは言っています。
2 Timothy chapter 2, 20 to 21.Now in great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for no honorable use, some for dishonorable.
大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。またあるものはたっといことに卑しいことに用います。
Therefore, if anyone cleanses himself from the body dishonorable, he will be vessel for honorable use, set apart as holy, useful for to the master of the house, ready for every good work.
ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。
Saul went from
すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。
Saul went from being a lowly vessel as a persecutor to being purified by his repentance and confession to the Lord and becoming a vessel for the glory of God.
Saul は迫害者という卑しい器から悔い改めと主の告白によって清められ神の栄光のための器となりました。
The second day, the Lord told Ananias Saul's new mission.
第2に主はアナニアにサウルの新しい使命を告げました。
The latter part of verse 15, carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel.
15節の後半ですけれども、異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器ですということです。
His new mission was to bring the name of Jesus to the Gentiles and kings and to the Jews.
彼の新たな使命はイエスの名を異邦人王たちそしてユダヤ人に伝えることでした。
Paul began his ministry preaching to the Jews, but his primary calling was to the Gentiles.
パウロはユダヤ人に説教することから宣教を始めましたが、この主な証明は異邦人に向けられました。
Later, he called himself an apostle to the Gentiles in Romans 11:13.
ローマ書11章の13節にありますけれども、後にパウロは自ら異邦人への使徒と呼びました。
God also called him a minister to kings such as Agrippa and like Caesar.
神はまたアグリッパやおそらくカイザル、シーザー、 のような王たちに聖職者として使えるようにと彼を召されました。
In other words, his call was a mission to proclaim the name of Jesus to all mankind beyond the barrier of race, ethnicity, and social class.
言い換えれば、彼の召命というのは人種、民族、社会階級の障壁を超えて全人類にイエスの名を述べ伝える使命でした。
This mission was a part of a great commission given to the 12 apostles in Acts 1:8.
この使命は使徒の働き一章八節で12人の使徒たちに与えられた大宣教命令の一部でした。
So God gave Saul this special commission as a vessel directly appointed by God, like other 12 apostles.
神はサウルに神から直接任命された器としてこの特別な使命を他の12人の使徒たちに与えたように与えたんです。
Thirdly, Ananias tells Saul about his new situation.
第3にアナニアはサウルに彼の新たな状況について話します。
Verse 16, For I will show him how much he must suffer for the sake of my name.
彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。16節です。
It is foretold here that Saul would suffer greatly as he proclaimed the name of Jesus.
ここではサウルがイエスの名を述べ伝えたときに非常に大きな苦しみを経験することが予言されています。
This shows the Lord's plan for Saul to change from being the foremost persecutor to being the believer who will be persecuted and suffer the most.
これはサウルが最大の迫害者から今度は信仰者として最も迫害され苦しめられるという主のご計画を示しています。
Paul's own testimony in 2 Corinthians 11:23-25 shows this is exactly what happened to him.
コリント人の手紙第11章23-25節にあるようにパウロ自身の証言はまさにこれが起こったことを示しています。
Are they servants of Christ? I know I sound like a madmanBut I have served him far more. I have worked harder, being put in prison more often, being whipped times without number, and faced death again and again.
彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなったのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。
Five different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Three times I was beaten with rods. Once I was stoned. Three times was shipwrecked. Once I spent the whole night and day adrift at sea.
ユダヤ人から39の鞭を受けたことは5度。鞭で打たれたことが3度。石で打たれたことが1度。難戦したことが3度あり。一昼夜海上を漂ったこともあります。
The Lord convinced the hesitant Ananias that Saul's conversion was genuine and real by telling him about Saul's new mission and the hardship he would face as God's vessel.
主はためらっていたアナニアにサウルの新たな使命と神の器として彼が直面するであろう困難について語って、サウルの新しい改心が本物であることを確信させました。
Then what happened to next?
それでは次に何が起こったのでしょうか。
So let's read it.17th and 19th.
それでは17から19節を見ています。
So Ananias departed and entered the house and laying his hands on him, he said, Brother Saul, and Lord Jesus, whom appeared to you on the road by which you came, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.
そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウルの上に手を置いてこう言った。兄弟サウル、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが、私を使わされました。あなたが再び見えるように聖霊に満たされるためです。
And immediately something like scales fell from his eyes and he regained his sight. Then he rose and was baptized.
すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け。
And taking food and he was strengthened.
食事をして元気づいた。
To understand this more, let's look at the additional passage Ananias spoke to Saul that time in Acts 22:13-16.
それでは、使徒の働き22:13-16節の補足箇所を見てみましょう。
He said, He came and stood beside me and said, Brother Saul, regain your sight. And that very moment I could see him.
私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。
Then he told me, the God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the righteous one and hear him speak.
彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。
For you are to be his witness, telling everyone what you have seen and heard.
あなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たこと、聞いたことの証人とされるのですから。
What are you waiting for? Get up and be baptized. Have your sin washed away by calling on the name of the Lord.
さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その名を呼んで、バプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。
So I want to make a couple points here in this Judah's house. What happened?
このユダヤのお家でのことに関して、ここで2つのポイントをお話したいと思います。
The first point is Ananias had been hesitant to meet Saul because of his bad reputation of persecuting Christians.
まず第1点は、アナニアはサウロがキリスト教徒を迫害しているという悪評のせいで、サウロに会うことをためらっていたということです。
But amazingly, by calling him Brother Saul,In verse 11, Ananias spoke to him as a new brother in the family of God already here.
しかし、驚くことにも、彼がサウロ兄弟と呼ぶことによって、アナニアはサウロを神の家族の新しい一員として語りかけたのです。
Ananias' ability to call Saul brother was an expression of his faith, his complete trust in the word of the Lord, and his love for his new brother.
アナニアがサウロを兄弟と呼ぶことができたのは、彼の信仰、主の言葉に対する完全な信頼、そして新しい兄弟に対する愛の表現でした。
Ephesians 2:19 So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the house of God.
エペソの2章19節です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。
He called him brother, and Ananias then encouraged Saul to be baptized immediately.
Ananias は彼のことを兄弟と呼び、そしてすぐに洗礼を受けるように勧めました。
Baptism is a Christian's initial obedience to God's command, illustrating our death to sin and a new life in Christ.
洗礼というのは、キリスト教徒が初期に行う神の命令にする従順であり、罪に対する死とキリストにおける新しい命を表します。
It is also an important declaration of membership into God's family, and Paul's baptism is especially important and noteworthy as the group Saul has been persecuting is now welcoming him as a part of their family.
それは神の家族の一員であることを宣言する重要なものでありますし、そしてここでは本当に以前は迫害をしていたものを神の家族に受け入れられるという素晴らしいことが見受けられます。
Ephesians and chapter 4 and 4 and 5, there is one body and one spirit, just as you are called to the one hope that belongs to your call, one Lord and one faith and one baptism.
そしてエペソの4章4から5節ですけれども、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。
So he got a new family.
ですから彼は新しい家族を得たということです。
The second element of here we have to look at is Paul regaining his sight and being filled with the Holy Spirit in verse 17.
そして私たちが注目しなければならない2番目の要素は、17節にあるように、パウロが視力を取り戻し、聖霊に満たされたということです。
So later in verse 17,You may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.
そして、最後の方で視力を戻し、ごめんなさい、7節の後半にパウロが視力を取り戻し、聖霊に満たされるということです。
The restoration of his physical eyesight signified a new spiritual birth and restoration, giving him the vision to see who Jesus is more clearly to as his road to follow, andTo see the world through Jesus' eye.
彼の肉体的な視力の回復は、 新たな霊的誕生と回復を意味し、そしてイエスがどのようなお方かをはっきり知り、そして従っていくこと、そしてイエスの目を通して世界を見ることができる視力が与えられたということです。
And Acts 22:14 said that he told me the God of our sisters has chosen you to know his will and see the righteous one and hear him to speak.
使徒の働き22:14ですけれども、彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたの御心を知らせる生きなる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。
Now Paul now received a clear new mission through Ananias.
そしてアナニアを通してパウルは明確な新しい使命を受けたのです。
Acts 22:15 For you are to be his witnessTelling everyone what you have seen and heard.
使徒の働き22:15、あなたは彼の証人となり、あなたが見たこと聞いたことをすべての人に告げ知らせるのです。
Saul had already been convicted of his sin and confessed to the Lord through the work of the Holy Spirit, but now he was filled with the Holy Spirit and giving power for his service and mission now.
サウルはすでに聖霊の働きを通して自分の罪を悟り、主に告白しましたが、今や聖霊に満たされ、奉仕と使命のための力が与えられました。
As a matter of fact, service to the Lord cannot be done without the power of the Holy Spirit.
実際のところ、主への奉仕は聖霊の力なしではできません。
But what does it mean to be filled with the Holy Spirit?
しかし、聖霊に満たされるというのはどういう意味でしょうか?
Filled means under the perfect control of the Holy Spirit.
満たされるというのは聖霊の完全な支配下にあることを意味します。
It means it is a state of a totally submitting to God's will.
それは神の意思に完全に従う状態です。
It's not necessarily mystical or ecstatic.
必ずしも神秘的とか高骨な状態のことを言っているわけではありません。
Whenever you obey God's word, you are led by the Holy Spirit.
神の御言葉に従うときはいつでも聖霊に導かれるのです。
Okay, so conclusion, in this passage we saw the perfect example of a man totally transformed by Jesus.
結論です。この箇所で私たちはイエスによって完全に変えられた男性の完璧な例を見ました。
As we read, as we learned, Saul received a new master, new life, new eyesight, new identity, new mission, and a new power and new family.
見てきたようにサウルは新しい主人、新しい人生、新しい視力、新しいアイデンティティ、新しい使命、新しい力、そして新しい家族を得ました。
Many new things, but every Christian undergoes such a transformation when we believe in Jesus.
本当にたくさんの変化ですけれども、イエスを信じたとき、どの信者もこのような変化を経験するのです。
Today I challenge you to pray about what mission in your transformation God has given you.As a part of the family of God.
家族の一員として、変化を経験する中でどのような使命を神が皆さんに与えたかということを祈って、探ってみてください。
One more thing I want you to think about today is Ananias, who Williams Berkeley, a famous the theologian, calls unsung hero of faith.
そして今日皆さんに考えてほしいもう一つのことは、有名な神学者の一人ですけれども、ウィリアム・バークリーがアナニアのことを無名の信仰の英雄と呼んだということです。
At this point, Ananias fades from the story and we hear of him no more in the Bible.
この時点でアナニアは物語から姿を消し、聖書の中で彼について語られることはもうありません。
At first, Ananias wavered when he heard God's voice.
最初は彼は神の声を聞いて動揺したんです。
Yet, despite his initial hesitation, he was faithful and obedient, submitting himself to God's call, overcoming his own fears.
しかし最初の躊躇にもかかわらず、彼は神の呼びかけに忠実かつ従順に従い、恐れを克服しました。
God then used Ananias to further his purposes in launching the career of the great apostle Paul.
その後、神はアナニアを用いて偉大な使徒パウロのキャリアをスタートさせるという神の目的をさらに推し進めました。
His small, But brave act of obedience led to great harvest for the kingdom.
彼の小さいけれども勇敢な、従順な行為が王国に大きな収穫をもたらしたのです。
So let's think about each of us is created as a vessel to be used by God.
ですから、私たち一人一人は神に使われる器として創造されたということを考えてみたいと思います。
In our small acts of obedience that are premised on the word of God can have great significance in not only our lives, but in the lives of others too.
神の御言葉に基づいて私たちが行う小さな従順な行為は、私たち自身の人生だけではなく、他の人々の人生にも大きな意味合いを持つということです。
So let us pray two things at the end. Today to ask God to clarify the mission that each one of us has been given as a vessel of God.
ですから2つのことを祈ってみたいと思います。本日私たち一人一人、神が私たちを作ってくださった、神がご自身の器として作ってくださって、与えられた使命を明らかにしてくださるよう、それを祈りたいと思います。
Then let us pray that each of us will be given more power to carry out our mission by going into God's word, being filled with the Holy Spirit, and trusting He will not lead us astray.
そして私たち一人一人が神の御言葉を読み、聖霊に満たされ、神が私たちを迷わせないことを信頼することによって、使命を遂行するためのさらなる力を与えられるように祈りましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
天のお父様、この時を感謝します。今日は、ソウルが、救いによって、そして完全に変えられているその経過、そして彼のバプティズム、彼の洗礼まで我々学ぶことができました。そしてその彼の大きな変化に大きな、小さいですけれども大きな役割を果たした何やに思いをはせます。どうぞ私たちが一つ一つあなたに与えられている、そしてあなたが私たちに新たな自己認識として神の器として用いられていることを感謝します。そして私たちがその用いられている逸話が何であるかとぜひ私たちにもう一度思い起こさせてください。そしてその役割を果たしていくことができるための小さな勇気、そして小さな行動を日々私たちがあなたに従っていくことによって成していくことをどうか祈ります。どうか私たちにその力を与えてください。そして私たちがこの素晴らしい福音によって変えられていくというこの素晴らしい話をまだ自分を変えられずに苦しんでいる私たちの周りの人たちに伝えることができますように、そして彼らが良き方向に変えられることを手助けするようにお祈りいたします。どうかこの時を感謝します。どうか私たちがこの御言葉を生活の中で生かしていくことができますようにお祈りください。この時を感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 Thank you for today's message.